照明は、スピーカーはどこの業者にって、そういうのを、トータルプロデュースするわけですよね。
そうですね、はい、
ものすごいことですよね。
まあ、一つなんか小さな国を作るみたいなもんで、そのフェスって普通のコンサートと何が違うかというと、やっぱり衣食住あるというか、その朝来て朝飯昼飯夜飯ご飯食べて、場合によってはキャンプをして泊まったりだとか、一つの生活があって、で出てくる出店者の方々も、まあいろんなパターンあるんですけど、もう絶対儲けて帰ってやるんだみたいな、いくつかのフェスを順繰りで回ってる人たちもいるし、そういう人たちがまあいろんな利害も含めてその場にいて、数日間、まあその本番が3日間のフェスだとしても、前後やっぱり1週間ずつは少なくともあるんですよね。だいたい大きいフェスって前の週の木曜日ぐらいから入って、翌週の週末にようやく本番が来て、その後3日4日平気でバラシ撤収があるみたいなあれなんで、ちょっとしたコミュニティを形成して生活してるようなものなんで、小さな国づくりみたいなことになってきて、今年はどういうレイアウトにしようかなみたいなのは結構なんか面白いんですよね。
フェスって大変なんで、終わってからも大変なんです、バラしたりとかさ。
そうですよね。
もうこの天気予報見て、そのフェスは晴れてよかったけど、この次の日から雨、バラシの日とかが雨だったりもするわけじゃないですか。
そうなんですよ。
めちゃめちゃ大変ですよね。いや、それって例えば今代表になられて、そのやることって分けるんですか？トータルをこの森さんが、じゃあ衣食あの食べ物出店をこうします、スピーカーはここの業者でとか、全部森さんがやるんですか？
基本的には僕どっちかっていうと全部やりたい派で、なぜかっていうと、やっぱり小林さんとか桜井さんみたいな人のもとで、そのフェスを作って、フェスの全体統括みたいなのをやってきたんで、 AP バンクだったり小林さんだったり桜井さんの思いがどこにあって、どういう目的で開催されてるフェスだから、だとしたらこのエリアはこういうものがあった方がいいとか、お客さんにどういう気持ちになってほしいから、こういう曲とこういうセットリストとこういう流れがあるんであれば、フードの中でのエリアの空間はこうあってほしいとか、彼らの活動の中の流れだけで行くと、こういうフードの人たちがラインナップされてるべきだみたいなことを結構細かくこだわり抜いてきたフェスだったんで、そこで勉強させてもらったところもあって、結構その全体にフェスとしての統一感とかフィロソフィーがちゃんと通ってるかっていうのを気にするタイプですね、僕は。どっちかっていうと、でなんか最初の方はやっぱり僕も20代とか運が良かったのもあって、27、8ぐらいで AP フェスの制作統括をやらせていただいたので、そうするとやっぱりステージチームはやっぱりミスチリチームだったりするんで、巨匠たちなんですよ、PA さん照明さん、だから全然自分のなんだろう、全く及ばない世界の、その大御所の人たち、日本を代表するような PA さんとか照明さんだったりとのお仕事になるんですけど、全く最初は分かんないのが、だんだんだんだんそのちっちゃいステージを自分なりにデザインしてみようとか、こういうステージだったらいいなって考えて作っていくと、なんかメインステージもこうあったらいいのにみたいな。
なるほど。
でそうなってくると、他のフェス見に行った時にとか、アーティスト、まあ僕がいたところってウーロン社って言って事務所だったんで、僕のなんか役得で良かったのは、そのフェスを作る側でもあったし、例えばサリューとかレミオと一緒に他のフェスに出ていくアーティストサイドのスタッフとして行くこともあったし、なんでいろんな目線で、お客さんの目線だったり、その出演者のスタッフとして行く目線だったり、自分でフェスを作る目線だったり、いろんな目線でフェスを見れたのが運が良かったなと思っていて、そういう風ないろんな角度で見てると、ここはこうあった方がいいと思うのになっていうのがいろんなとこから見えてくる。それをなんか具現化したいなっていう方向になってったんですよ。
僕たちもフェスをやりたいんですよ。
そうなんですよ。
いいですね。
だから、そのノウハウというか、そういった時にぜひお力添えの方を
もちろんです
していただければ、
何かあった時のために。
もう本当僕らもうど素人の素人だからね、本当ちょっと相談したいこといっぱい。
やっぱり数々のフェスに出てきてる、ね、アーティストだから見てるものがたくさんあると思う。
もうケータリングのことしかも
鹿児島の美味しい食材ありますからね。
そうそうそう、ラーメン屋さんはあそこ入れてとか、なんかそういうことしか考えてない。
地鶏も黒豚も、
あとミュージシャンはこういう人をっていうことしか考えてないからね。
こう地方でフェスをやるっていう時に、こうキーとなるものってありますか？はい、 何を打ち出せばいいとか。
そうですね、やっぱりそこの地元の人たちが何を思ってるかっていうことをちゃんと一緒に言語化することが大事だなと思っていて、はい、その前に沖ノ島でフェスをやらせていただいたことがあって、その時はその沖ノ島の行政の人が島の予算、島のために使う予算をどういうふうに使ったらいいかっていうコンペがあったらしくて、そのコンペでその人の提案が通って、でその人の提案がその沖ノ島でロックフェスをやりたいみたいなコンペ、あのあれでコンペを通して、で通ったはいいがどうしていいか分かんないからって言って、人づてに人づてに来て僕に話が来て、でじゃあ一緒にやりましょうっていう話をして、やっぱりその何のためにやるのかっていうのを一回みんなで整理しようと、その事務局みたいなものをちゃんと地元の人たちでやろうって言って、普通にほぼさんをやってる主婦の人とか電気屋さんをやってる人とか役人の人だって、いろんな人が集まってチームを作って、何度か僕も通ってミーティングをして、その沖ノ島の中に生活してきた人たちにフェスを見せたい、フェスなんか来たことがないし見たこともない、本州から場合によってはもう結婚でもして子供でも育ったら本州に向かうこともない、島の中でずっと生活してるからフェスに出会えない人たちにフェスを見せたいとか、そこで生まれ育った子供にこんなのがあるんだっていう風に希望を持ってもらいたいから見せたいとか、あとその離島なんでどうしてもその高校卒業した以降はもう本州に行かなきゃその先の学校はないみたいな時に全然行ってもらっていいんだけど、社会出て再びまた島に戻ってきたい、その時にうちの島にはこんなイベントもあってみたいな、プライド持てるようなイベントがあったら嬉しいみたいな、要は島の中にいる人たちに向けたメッセージと、あと逆に沖ノ島ってこんなに素敵だから来てほしい、こんなとこが素敵なんだっていう風に本州の人から来てほしいっていう2つの二面性を持った形のその目的があって、それをちょっと言語化していこうみたいな、そのジオパークがどうのとか、こういうものが美味しいんだとか、そういうの一緒に何だろう、ラベリングして言葉を出していって、そのためにはどんなブースがあったらいいんだろうかとか、そういうところを丁寧にやりましたね。
ミュージシャンのブッキングも森さんがやられたんですか？
そうですね、はい、
ちなみにどの方とか。
それこそアルバトラスだったり、 あ、ね、あとあの時はあれですね、かまってちゃんだったり、
新生かまってちゃん、
あとマイリトルラバーだったり、オーバーグランドアコースティックアンダーグラウンドだったりとか、あとゴンチチだったりとか、あとガクさん、ガク MC にも出てもらったりとか。
すごい、アルバトラス出てたんですね。
そうなんですよ。
じゃあうちのメンバーも行ってたんですね。
そうですね、はい。
すごい、
そうなんです。なんかその島の人たちに驚きというか、まあ、テレビどうしてもね、テレビで見てる人たちに出てほしいみたいな気持ちもあるんだけど、なかなかねそのブッキングも大変なんだよみたいなところ話をして、あのお金があれば出てくれるでもないし、いろいろスケジュールとかブッキングっていうのはこういうところが大変なんだみたいな話をいろいろしながら、でやっぱりそのフェスの面白さっていうのは、実は見たことないミュージシャンの演奏を見てこんなにかっこいいバンドがいるんだっていう感動が実はすごく面白いから、知らないとか言わないで、知らないものこそ見た方がいいよみたいな、
なるほど、
いいブッキングするからっていう話をして、それこそね、活動止まる前にフェスにも出てもらったりとか、あと井上純さんにも出てもらいましたね。あのお年寄りなんかもその島中の人に見てほしいみたいな感じで、じゃあそういう芸能人みたいな知ってるみたいな人も出てほしいよねって井上純さんお願いして出ていただいた
り
とか、
すごい
雑多なその尖ったものから誰でも知ってるものまでみたいなラインナップ。
でも今いいお言葉をいただいて、その知らないものを聞くことに意味があると、その楽しさを知ることに、
そこで初めて出会うっていう、
出会うという、うん、僕これからのインタビューで答えていきたいと思うんですが、
お後がよろしいようで、
お後がよろしいですいやでも本当いっぱい聞きたいこといっぱいあるんですけど、時間が足りないですね。
たくさんのですね、フェスについてのお話、そして鹿児島のフェスに向けてのアドバイスもいただけましたが、はい、あの本日お土産もございます、はい、ご用意しておりますのは青果さんのですね、青果食品さんの薩摩六花仙、こちら鹿児島の、
鹿児島って言えばボンタン飴とか兵六餅なんですけど、
愛されているお菓子でございます、
はい、
そして下道園さんの千両というお茶でございます、はい、鹿児島もお茶の生産全国第2位でございます、静岡について、はい、そして本日あの召し上がりいただきました夢の一撃、そしてさつま揚げも トータルで、
少しでも鹿児島のことを好きになっていただいて、はい、フェスのお力添えになっていただければと思っております。何卒よろしくお願いします。
お願いします。さあということで、はい、番組そろそろラストになりますが、鹿児島のリスナーさんに向けて何か一言メッセージいただけますか。
そうですね、きっと素晴らしいフェスが数年後以内に開催されると思うんで、多分このラジオを聞きながらプロセスを一緒に追いながらそのフェスができてるのを共有するというのはとってもなんかドラマティックなものだと思うんで、パッとなんかフェスが決まって発表されるよりもこんな人たちがこんな思いで紡いできたんだなみたいなものが共有できるって素敵だなと思うんで、僕もちょっと聞き続けますし、皆さんもね引き続きこれ応援していってほしいなと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
嬉しいね。
本日のゲストゾンビは制作会社ザ・フォレスト代表森雅史さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
シーサイドゾンビ、
ねえちゃん浜さん先輩さ、はい、やっぱさ、うん、これ2時間番組にしてもらう時間足りないかもしれない。もっと聞きたいことはいっぱいあるんだよ。
いやありますね。
そうなんだよ、まあ、ちょっとこれ相談しよう、はい、今週のシーサイドゾンビ終わりの時間が近づいてまいりました。どうでしょう
ね、森さんに出会いましたので、
うん。あフェスもね、
うん、もう心強いじゃないですか。
心強いし、もう俺見えてきたよ、
は
い、
お
現実味を帯びてきたよね。だんだん
最後おっしゃってた、うん、リスナーの皆さんにもこのプロセスを楽しんでほしいと。
そうだよ、だから知らないミュージシャンこそ、うん、故障だって楽しんでほしいしさ
もう言葉が
すごいさ、いいお言葉、うん、たくさんいただきました。
励みになりました。ありがとうございます。さあこの番組では皆さんからの声も募集しています。 FM 鹿児島のホームページトップページに番組のバナーがあると思います。番組の公式 Twitter、Instagram、Facebook からもぜひ遊びに来てください。
以上ソイル&ピンプセッションズタブゾンビと
浜崎美穂がお届けしました。
また来週。